22ページ、図書館だより。開館は火曜、水曜、木曜、土曜、日曜、祝日、午前10時から午後6時。金曜は午前10時から午後7時。問い合わせは電話 72-5965、ファックス 72-3185、メールアドレス info@lib.ogawa.saidama.jp。 5月の予定です。休館日は1日月曜、8日月曜、15日月曜、22日月曜、25日木曜、29日月曜。親子で楽しむお話し会、わらべ歌と絵本で遊ぼう。申し込みは不要です。日時5月17日水曜、6月7日水曜、午前10時45分から11時15分。会場は大会議室、大正0歳児向け、視聴覚ホール、大正1歳児以上向け。お話し講座、全12回。テーマ、子供たちに昔話などを語ってみませんか。日時、5月11日木曜、午前10時から正午。会場、2階大会議室。講師、神原和子さん。申し込みは不要です。お話し会、日時、毎週土曜日、午後3時から、会場1階山並みのお話し室。各種展示等、町民ギャラリー、画風会、絵画の展示、5月16日火曜から21日日曜まで、常設企画展、東武東上線小川町駅開業100年、企画展示コーナー、小川町の自然、小川町で見られる春夏秋冬の植物、6月30日金曜まで、くつろぎコーナー、金子東太と小川町、東武竹沢駅に区費混入、クローバーカフェ、認知症カフェ、認知症の方やご家族、地域の方、医療、介護の専門職など、同じ悩みを抱えている方と交流できる場です。日時、5月26日金曜、午後2時から3時。場所はパトリア小川2階、ボランティアルーム、集会室1。費用は無料です。持ち物は飲み物。問い合わせ、小川町社会福祉協議会、電話 74-3461。23ページ。町の魅力発信拠点、結び目通信第25回。小川町の魅力、お酒の PR もスタート。皆さん、町内で2月下旬に開かれた小川町酒蔵祭りは参加されましたか？小川町は秩父山系を源とする良質の水と酒造りに適した気候から、古くから関東灘の異名を持った名城地です。ここ十数年では日本酒に加え地ビール、地ワインも町内で製造販売されています。そんな酒どころ小川町の魅力を発信しようと、結び目でもお酒の販売を始めました。町の玄関口である小川町駅前の結び目で酒どころ小川を PR し、酒蔵や各販売店に観光のお客様をおつなぎしていきたいと思います。お土産やプレゼント用に和紙でラッピングもしています。結び目、所在地、大塚1176-5。開館は午前9時から午後5時。観光案内所、年中無休。問い合わせ、電話 74-1515。移住サポートセンター。休館は月曜日。問い合わせは電話 81-5331。安心安全の街づくり、小川警察署からのお知らせ。3月の犯罪発生は、内訳、オートバイ等1件、自転車等2件、万引き2件、暴行3件、器物損壊1件、その他4件、合計13件。 高額現金の自宅保管は危険です。自宅に高額現金を保管しないでください。高額の現金を自宅に保管していると危険です。自宅に高額現金を保管しているとオレオレ詐欺、アポ電強盗、空き巣などの様々な犯罪の被害に遭う可能性があり危険です。高額の現金は自宅に保管せず金融機関に預けるなど自宅に保管しないでください。電話で資産状況を聞き出す手口もあります。電話でお金の話が出たら詐欺。お知らせ。埼玉県警では特殊詐欺の被害を防止するため各金融機関に高額現金を引き出し自宅等にお持ち帰りなるお客様、振り込みをさせるお客様へのお声かけや警察署への通報をお願いしています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。小川警察署、電話 74-0110。
24ページ。消費生活相談。相談日、火曜から金曜日の午前10時から午後4時まで、祝日は除きます。場所は役場1階消費生活センター。電話内線353-354。事例、通信販売の定期購入。トラブルに備えスクリーンショットをしましょう。ネット通販のサイトにシャンプーが初回500円、定期コースだが回数縛りなし、いつでもやめられるとあったので注文した。初回分に同梱の納品書で、次回は3週間後に3本まとめて届けられ、合計2万円の請求になると知った。高額すぎるので解約することにした。解約は次回分発送の10日前までに電話で販売業者に申し出ることと指定されているが、何度電話しても全然つながらない。アドバイス。インターネットなどの通信販売で定期購入の契約とは把握していたが、いつでも解約できるとあったので、安価な初回だけの購入でも良いのだろうと思い注文したところ、2回目からは思いがけず高額になると分かり、解約したいが、解約対応期間が短い、業者と連絡が取れないなどの相談が後を絶ちません。令和4年6月に施行された改正特定商取引法により、販売業者は注文の最終確認画面に消費者が一目見て契約内容がわかるよう、分量や価格、解約方法などの契約事項を表示することが義務付けられました。詳しくは消費者庁の通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドラインを参照。しかし現在も内容が不十分な販売サイトが見受けられます。他方で消費者の意識の改善も求められます。通信販売にクーリングオフはなく、解約は事業者が定めた特約に従うことになります。規約や注文内容の確認が重要なのですが、見ていなかったというケースが多く見られます。また、販売業者に解約などを交渉する際に、販売サイトなどの記載事項を検証する場合がありますが、ウェブサイトは書き換えたり、同じ URL でも閲覧する人の年齢や性別などに合わせて表示内容を変えたりできます。消費者は自分が注文した時のサイト画面を再現できるようにするなど、トラブルに備えることが大切です。消費者へのアドバイス。1、注文を確定する前に必ず規約や最終確認画面で契約事項を確認しましょう。2、お得感を強調した広告や最終確認画面は必ずスクリーンショットや印刷をして保存しましょう。3、販売業者と電話がつながらない場合は、いつ、何回かけたかなどの履歴、メモなどを残しておきましょう。4、商品を一方的に送り返しても解約にはならず、支払いの督促は止まりません。 解約には必ず販売業者の合意が必要です。困った時にはお近くの消費生活センターなどにご相談ください。消費生活センターへのお電話は消費者ホットライン188へおかけください。25ページ、町の相談掲示板。相続等相談。相続・離婚関係の相談を受け付けます。日時、5月12日金曜日、午前9時から正午まで。場所は役場1階町民相談コーナーです。埼玉県行政書士会東松山支部の行政書士が担当します。問い合わせは防災地域支援課へ。電話、内線354。心の健康相談、引きこもり、うつ、ストレスなどの相談を受け付けます。予約が必要です。日時、6月5日月曜日、午後1時30分から、1件につき1時間です。5月中旬までに予約をしてください。場所は役場西会議室です。担当は精神科医、保健師、なお、日程は変更になる場合があります。問い合わせは健康福祉課へ。電話、内線157。物忘れ相談。認知症サポート医による受診、対応の相談です。予約が必要です。日時、5月9日、6月13日、いずれも火曜日、午後2時から4時まで。1件につき1時間です。場所はパトリア小川。担当は宮崎クリニックの宮崎香織医師です。なお、対象者についてはお問い合わせください。問い合わせは長生き支援課へ。電話 74-2323。または社会福祉協議会地域包括支援センターへ。電話 74-3461。 住宅相談。新築、増改築、耐震改修、高齢者、障害者の住宅改善、バリアフリーについての相談を受け付けます。予約が必要です。日時、5月18日木曜日、午後1時30分から3時まで。場所は役場3階大会議室です。担当は島田慎太郎、荒井藤雄。問い合わせは都市政策課開発建築担当へ。電話、内線253。法律相談、不動産、離婚、労働などについての相談を受け付けます。予約が必要です。日時、5月16日火曜日、午前9時から正午まで。役場1階町民相談コーナーにおいて。担当は弁護士です。定員は5人。なお、同一相談は1回のみです。問い合わせは防災地域支援課へ。電話、内線354。高齢者総合相談。高齢者、介護保険についての相談を受け付けます。時間は平日、午前8時30分から午後5時15分まで。場所は社会福祉協議会地域包括支援センターへ。電話 74-3461。 なお、土曜、日曜、祝日、夜間の受付は電話 080-9291-1110。 また介護・福祉相談は桜木園在宅介護支援センターでも実施中です。受付時間は平日午前10時から午後5時まで。電話 72-7030。 障害者相談。障害や福祉サービスなどの相談を受け付けます。日時、5月17日水曜日、午前10時から正午まで。場所はリリック小川2階会議室5。担当は委託相談支援事業所相談員です。 問い合わせは健康福祉課へ。電話内線156。よろず経営相談。予約が必要です。日時5月10日、6月7日、いずれも水曜日。午前9時から午後5時まで。場所は役場1階町民相談コーナーです。担当は専門コーディネーター、中小企業診断士です。電話相談と予約は埼玉県よろず支援拠点へ。電話0120-973-248。問い合わせはにぎわい創出課へ。電話内線231。行政相談。国の行政全般についての苦情、相談、意見を受け付けます。日時5月23日火曜日午後1時から3時まで。場所は役場1階町民相談コーナーです。担当は行政相談委員。問い合わせは防災地域支援課へ。電話内線354。税務相談。予約が必要です。日時5月9日、6月13日、いずれも火曜日、午前10時から正午まで。場所は役場1階町民相談コーナーです。税理士が担当します。協力は関東信越税理士会東松山支部です。問い合わせは税務課へ。電話内線131。身近な就職相談。予約が必要です。日時5月17日、6月21日、いずれも水曜日、午前9時から正午まで。場所は役場1階町民相談コーナーです。就職相談員が担当します。問い合わせはにぎわい創出課へ。電話内線231。消費生活相談。契約や商品の品質、クレジットなどの債務についての相談を受け付けます。祝日などを除く火曜日から金曜日の午前10時から正午、午後1時から4時まで受け付けています。場所は役場1階消費生活センター。問い合わせは防災地域支援課へ。電話内線354。教育相談。子どもの教育上の諸問題について受け付けます。祝日などを除く月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで受け付けています。担当は相談専門員と常任相談員です。教育相談室へお電話ください。電話 72-6859 または0120-88-4153。26ページ、27ページは情報コーナーです。詳細は問い合わせ先までご連絡ください。26ページ、警察の相談ダイヤル。犯罪などによる被害の未然防止に関する相談や、生活の安全と平穏に関する相談。日時、祝日を除く月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分。警察本部、警察総合相談センターへは、電話 048-822-9110 か、電話シャープ9110へ。小川警察署、警察安全相談室へは、電話74-0110。問い合わせは小川警察署へ。電話 74-0110。県民相談総合センター。県民相談、行政相談は、祝日を除く第2、第4火曜の午前9時30分から正午、午後1時から4時まで。弁護士による法律相談は、祝日を除く第2、第4火曜の午後1時から4時までです。 場所はウエスタ川越4階。予約と問い合わせは県民相談総合センターへ。電話 048-830-7830。 小川町シルバー人材センター入会説明会。日時5月9日23日いずれも火曜日の午前10時から。資格は60歳以上で健康な方です。問い合わせは小川町シルバー人材センターへ。電話 72-3448。 憲法記念日電話法律相談会。埼玉弁護士会では憲法記念日を記念して弁護士が無料で民事、家事、刑事を問わず法律問題全般について法律相談に応じます。日時5月6日土曜午後1時から4時まで。受付は3時30分までです。電話 048-861-8924。 相談専用の番号です。費用は無料。通話料は相談者の負担となります。申し込みは不要です。問い合わせ埼玉弁護士会法律相談センター。電話 048-710-5666。 西部総合相談センター司法書士法律相談会。面談による一組1時間の相談を受け付けます。予約が必要です。なお緊急事態宣言期間や情勢によっては電話相談に切り替えることがあります。日時6月1日、8日、15日、22日、29日、いずれも木曜日の午後1時30分から4時30分まで。場所はウエスタ川越、川越市荒宿町 1-17-17。 予約は総合相談センターにて電話で受け付けています。電話 048-838-7472。 相談内容は相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、不動産の名義変更などです。費用は無料。主催は埼玉司法書士会。問い合わせは埼玉司法書士会事務局へ。電話 048-863-7861。 財務省関東財務局へご相談を。関東財務局では地域の皆様からの相談を無料で受け付けておりますので、一人で悩まずにまずはご相談ください。詐欺的な投資勧誘に関するご相談は電話 048-613-3952。 闇金融業者などに関するご相談は 048-600-1151。電子マネーや暗号資産に関するトラブルは 048-600-1152。 多重債務相談、借金返済の悩み相談は 048-600-1113。 新型コロナに関する金融相談ダイヤルは 048-615-1779。 関東総合通信局からのお知らせ。総務省では6月1日から10日までを電波利用環境保護周知啓発強化期間として、みんな知ってる？電波の不正利用は犯罪なんだよをスローガンに、電波を正しく利用していただくための周知啓発活動及び不法無線局の取り締まりを強化しています。電波の3つのルール。1、無線機を使用の際は技的マークの確認を。2、電波の利用には原則免許が必要です。3、 外国規格の無線機にはご注意を。ルールを守らない不法な無線局は、テレビ、ラジオ放送、携帯電話などの身近なものから、警察、消防、救急用無線などの人命に関わる重要な無線に対して、渾身、妨害を与えるなど、私たちの生活や安全を脅かします。安全で豊かな社会を実現するために、電波はルールを守り、正しく使いましょう。問い合わせは、総務省関東総合通信局へ。不法無線による渾身、妨害については、電話 03-6238-1939。テレビ、ラジオの受信障害については、電話 03-6238-1945。不正大麻、消し、撲滅運動。5月1日から6月30日は、不正大麻、消し、撲滅運動期間です。大麻の使用は有害で、不正栽培、所持は犯罪です。特に大麻は、海外では合法化されているから害がないなどといった誤った情報が流布され、若年層への乱用の拡大が懸念されています。正しい情報を知り、自分の身を守りましょう。大麻や栽培してはいけない消しを発見したら、最寄りの保健所までご連絡ください。問い合わせ、埼玉県東松山保健所、生活衛生薬事担当、電話 22-0280、27ページ、26ページからの続きです。第31回、一線美術引き渋展。会員10名が常日頃制作した風景画、静物画、人物画などを油彩、水彩などで表現した作品を約60点展示いたします。日時、5月23日火曜日から28日日曜日の午前9時40分から午後5時まで。なお、初日の23日は午後1時30分より、最終日の28日は午後4時までです。会場は東松山市立図書館3階展示室。問い合わせは一線美術引き支部長丸山幸男。電話 73-1315。第32回文化展引きの引き地区退職教職員による作品展です。絵画、生け花、写真、書、篆刻、絵手紙、手工芸、木彫り、陶芸、文芸など約150点展示予定です。日時、5月24日水曜日から29日月曜日の午前10時から午後4時まで。なお、初日の24日は午後1時30分から、最終日の29日は午後4時までです。会場は東松山市民文化センター2階展示室 A 廊下 B。 問い合わせは支部長飯島圭司、電話 54-5109、 または文化展委員長関根義明、電話 74-2331。 なお、会期中の問い合わせは東松山市民文化センターまでお願いします。防衛省採用試験。対象、日本国籍を有する18歳以上33歳未満の方。なお、32歳の方は一部制限がありますので、詳細についてはお問い合わせください。受付は5月26日金曜までです。問い合わせ、自衛隊、埼玉地方協力本部熊谷地域事務所、電話 048-522-4855。 小学生から高校生のための夏休み海外研修交流事業参加者募集。公益財団法人国際青少年研修協会では、 7コースの参加者を募集しています。体験を通して、お互いの理解や交流を深め、国際性を養うことを目的に実施します。お一人でご参加になる方が7割以上、初めて海外へ行かれる方が多く、全国から参加するお友達との出会いも楽しみの一つです。仲間づくりの指導もありますので、安心してご参加いただけます。内容、ホームステイ、ボランティア、文化交流、学校体験、英語研修、地域見学、野外活動など。研修先、イギリス、オーストラリア、カナダ、サイパン、ハワイ。日程は7月24日月曜日から8月14日月曜日の8日間から16日間です。コースにより異なります。対象は小学校3年生から高校3年生の方まで。コースにより異なります。説明会は5月にオンラインにて行います。参加費30万円から70万円。締め切り5月23日火曜日、6月7日水曜日。コースにより異なります。問い合わせと資料請求は、公益財団法人国際青少年研修協会。電話036825-3130。ファックス03-3981-2712。e メールアドレス info@kskk.or.jp。url http://www.kskk.or.jp 埼玉県平和資料館。展示物を見ながらクイズに答えてクロスワードを完成させよう。参加者には豪華景品をプレゼント。期間5月3日水曜祝日から7日日曜日終日行っています。参加費は無料です。5月の映画会、5月6日土曜日、7日日曜日、間違いの喜劇、109分、13日土曜日、14日日曜日、ホタルの墓、100分、20日土曜日、21日日曜日、チャップリンの独裁者、126分、27日土曜日、28日日曜日、裸足の弦1、107分。時間は13時30分上映開始です。定員は160名。申し込みは不要です。先着順です。場所は講堂です。戦争体験者証言ビデオ上映。5月13日土曜日、14日日曜日は、父の戦死と遺家族の苦難、約11分。27日土曜日、28日日曜日は、北の海からの奇跡の生還、約12分。時間は13時ちょうどから上映開始です。定員は160名。申し込みは不要です。先着順です。場所は講堂です。開館時間、午前9時から午後4時30分。入館は4時までです。休館日、毎週月曜日。入館料は無料です。問い合わせは、埼玉ピースミュージアム、埼玉県平和資料館。電話 35-4111。28ページ。4月1日スタート。小川町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度。すべての町民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会を目指し、自然の恵みと文化を未来へつなぐ人が輝く町小川の将来像を実現するため、この制度をスタートしました。 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは、一方または双方が性的マイノリティであるお二人がお互いを人生のパートナーとして協力し合うことを約束した関係、またパートナーシップの関係にある方にお子さんがいる場合、その子を養育すると約束した家族をファミリーシップと言います。宣誓することができる人、次のすべての要件を満たす方です。1. 一方、または双方が性的マイノリティであること。2. 満18歳の成人に達していること。3. 町内在住者、もしくは一方が町内に在住し、かつ他の一方が町内に転入を予定していること。4. 直系の叔父、叔母、甥、姪など近親者でないこと。5. 他の方とパートナーシップ・ファミリーシップの関係、婚姻関係にないこと。6. ファミリーシップ宣誓の場合、パートナーシップにある方の一方、または双方の18歳未満の未成年の子と生計を同一にしていること。行政サービスにおける利用、同一世帯に限ります。税務証明書の交付申請、町営住宅の入居、母子健康手帳の代理申請、保育園の送迎、介護申請、介護保険各種申請、介護用品支給申請、検診、予防接種などの保険事業各種申請、学童保育の送迎、以上です。宣誓に必要な書類や手続きなどの詳細は、町ホームページをご確認ください。ホームページの二次元コードが掲載されています。町内の事業者の方におかれましても、制度利用者へのご理解と配慮をお願いいたします。問い合わせは総務課人権推進担当、電話内線215。町の人口4月1日現在。人口28,046 人。前月比93人の増加。内訳。男性13,985 人、女性14,061 人、世帯数13,037 世帯、前月比11世帯の減少。感染症などの影響により、掲載内容の変更や各種イベントなどが延期・中止となる場合があります。広報小川、発行は小川町役場、郵便番号 355-0392、 埼玉県比企郡小川町大字大塚55、電話 0493-72-1221、 ファックス 0493-74-2920、 メールアドレス OGAWA数字の127@tow.saitama-ogawa.lg.jp。 ホームページアドレス https://www.town.ogawa.saitama.jp/。 編集は総務課です。以上で声の広報小川、令和5年5月号を終わります。朗読完成は4月30日。朗読は朗読ボランティアアジサイ。お聞きになってお気づきの点、またはご要望がございましたら、小川町役場総務課までお知らせください。